ちょっと一息、純子とお茶を。皆様ごきげんよう。いかがお過ごしですか？忙しい仕事や勉強の合間にお茶を飲んでちょっと一息入れるのも、また新しく会った人とお友達になりたいなと思う時にお茶に誘うのも、用の東西を問わないようです。一碗のお茶碗の中で東洋と西洋が出会うと言ってもいいかもしれませんね。この番組ではそんな出会いのひとときをご一緒に過ごしていただければと思っています。お相手の平井純子です。今日はまさに国際社会の第一線で活躍する日本人の代表のような方へのインタビューをお届けします。 UCLA カリフォルニア大学ロサンゼルス校の医学部教授で、がんと血液の専門医でいらっしゃる新原豊先生にお話を伺います。新原先生は米国の医学界でも最も注目されている難病の治療に効果的な新薬の開発を進めていらっしゃいます。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
先生は12歳の時にシュバイツァーのようになりたいと思いになって、13歳の時にハワイに日本からいらしたと聞いておりますが、そうなんですか？
そうです。私が中学校1年生の時に日本産育学院という千葉にある全寮制の学校で勉強していました。その時富永先生が、彼は校長先生だったんですけれども、シュバイツァーの話をしてくださり、どういうわけかそれに非常に感銘を受けまして、初めて何かこういうことをしたいという気持ちを持ったように覚えております。そしてそれが、シュバイツァー博士のように医療を通して、世の中に貢献できればいいなと思いました。
新原先生は命は与えると強くなるという素晴らしいご本をお書きになっていて、その中でも本当にキラキラと輝く言葉に私たくさん出会ったんですね。で、その最初の一つがハワイで大波には正面からぶつかれというような言葉があって、うわー、その通りでしょうねと思ったんですが、先生のこれまでハワイの少年からこれまでに歩かれた奇跡をお話しいただけますか？
はい。ハワイに行けたということは、私の親にも感謝をしないといけませんし、また私の姉、そして私の義理の兄に感謝しないといけないところなんですけれども、ハワイにですね、行きまして、やはり初めて孤独感というのを感じました、
はい、
それまではいつも家族が近くにいるか全寮制の学校でいたんですけれども、
はい、
ハワイにはもう勇み足で行ったところが、やはり言葉も分からず、うん、そして文化も違って、姉と義理の兄がそこでいていろいろとお手伝いしてくれたんですけれども、やはりいろいろなものを自分でやっていかなければいけないと思って、少しですね、緊張感が高まってきた頃、私の姉が病気になってしまって、急遽日本に帰らないといけないことになってしまったんです。それで初めて、多分生まれて初めてだと思います、一つの家に私が一人で寝ないといけなかったっていう経験をしたんです、
はい、
その時ですね、お祈りするのは日頃の習慣みたいになっていたんで、戸締まりをして、そしてさあ寝ましょうと言って寝室に行ったところ、お祈りをしている時に家の玄関の戸がですね、パーッと風と一緒に開くわけですよ。ハワイでそんなに大きな風があるわけでもないのに、 なんだか急に恐ろしくなってしまいまして、一生懸命その日からお祈りしました。いつもと違った。まあ、それがまず私にとっては第一の奇跡だったと思います。というのは、それまでは神様は信じておりましたけれども、自分の気持ちではその時を、なんですか、天気としてですね、もっと真剣にどうしたら神様につながれるんだろうということを考え始めたと思うんです。だからそれまで結構やんちゃで自分勝手な考えをして、毎日ですね、楽しむことばかりを考えていた自分としては、まあ、いくら医者になるためにアメリカに来たと言ってもですね、そうでもなかったみたいなんです。でもそのあたりから結構学校の勉強にも力を入れるようになったし、また不思議と勉強がよく分かるようになってきてたんですね。そしてまあいろいろなところでいろいろな経験をしたんですけれども、まあ、その頃からどうしてもこれだけを達成しないと先に進めないというようなことがあるときにお祈りすると、なんだかそれに必要な答えが与えられたりとか、必要なリソースが与えられたりとかという形でですね、まあ、ハワイでの生活を過ごしてまいりました。
神様との関係性の中にご自分 の、生き様を見て、そして、そういうことを見れる目も与えられてきたんでしょうかね。
そうかもしれないですね。そして、まあ、それまでは結構、ですね、結構、大きなことを言うし、今でもそうなんですが、大風呂敷を敷く方だったんですけれども、実際に問題にぶつかると、やはり逃げ腰だったところがあるんです。でも、その頃からやはりこれはもう自分で解決しないといけないっていう気持ちが与えられて、そして、まあ、他の人はその状況がそういうふうに自分をしたっていうかもしれないんですが、私にとってやはり心に奇跡が起こったとしか考えようがなくて、そしてですね、まあ、ある程度の問題が起こってもそれから逃げるんじゃなくて、それにまっすぐぶつかっていくっていうことを少しずつ覚えてきました。まあ、海に行った時にも、まあ、1月頃になると、まあ、ハワイのオアフ島のホノルルの反対側の方の波がちょっと高めになるんです、
はい、
それで、まあ、ものすごい高い波のところに行ったら溺れてしまいますけれども、まあ、結構高い波のところでみんな波遊びしているんですね、はい、それで自分もそこで遊ぼうと思って行くんだけど、波にぶつかって波が来るからって言って恐ろしくなってそこで立ち止まってしまうと、
はい、
波に飲まれていく、転がって砂浜まで行ってしまう。これは何かしないといけないと思って、周りの人たち見てると波が来ると波の中に飛び込んでいったんですね。なんだか私から考えると恐ろしいことだったんだけど、実際にしてみると、そうすると波がですね、全然自分に衝撃を与えず、自分が水の中にいる間に波が自分を通り越えていくっていうことに気がつき、なんだかこれ人生に似てるなと思ってですね。
そうですね、で、そういう姿勢でこの500万人を苦しめてきた難病の釜形赤血球症の治療薬を初めて開発された、ということを伺っておりますけれども、それもそういう、
そうですね、まあこれはちょっとだいぶ先に行くんですけれども、
すみません、勝手に、ハワイからはどういうふうに進まれたんですか？
ハワイからは、大学を、ノーマリンダ大学の、まあ、神学部に入りまして、そこで宗教を4年勉強しました。
そうでいらっしゃいますか。
そしてそこで医学余暇を同時に勉強しまして、その後、ノーマリンダ大学の医学部に行きました。
はい、
そして医学部ではもう本当にいつ落ちるかというような状況で、なんとか卒業することができまして、まあその時もですね、すごく不思議だったのは、医学部ではクラスを一つ落とすとまず1年落第しまして、二つ落とすともう医学部から退学っていう風になっていて、一回退学
すると厳しいですね、
アメリカのどこの大学にももう入れてもらえないっていうんですね。やはりお医者さん一人育てるのにだいぶ補助金を使いますから、そして他になりたい方々いっぱいいるので、一回失敗した人はもう受け付けないっていうのが向こうの、まあ、ルールなんです。それで私は、まあ、いろんなクラスやって、いろんなクラスがもうほとんど赤点すれすれできたんですけれども、特にひどかったのは、 の薬学で、薬学ではもう本当2つ続けて4つのテストのうち2つだったか3つだったか続けて赤点取って、3つ目赤点取らなかったら赤点にもうものすごく近い点で、平均するともう完全に落第点だったんです。そこでまあお祈りしました。もちろんいつもお祈りしてたわけなんですけど、それでまあ御心をなしてくださいとお祈りしたところ、別に今までと勉強した量が違うわけでもなく、別に今までよりよくできたとも思ったわけじゃないんですけれども、結構いい点なんですよ。それでその4つを平均するとギリギリで落第点を免れると。
素晴らしい、
ね、だからもうそこではもうほとんどもう落第しても仕方ありませんというような状態でね、私その試験に臨んだわけなんですが、その時もねやはりね、多分ちょっと医学部入る頃私天狗になってたところありますが神様がここも医学部に入れてくださり卒業まで導いてくださるんだっていうことを感じながらですね来ました。だからよく人がですね、そんな劣等生だなんて自慢げに言うけど、そんなことを自慢にならないでしょって言うんですけど、いや確かに自慢にすることじゃないですねと言うんですが、で私はそこに本当に神様が私を守り、また私を支えてきてくださったっていうことを感じることができるんですよ。だからそういう意味で神様が私を支えてくださるっていうことをなんか自慢したくなっちゃうんですかね、
ご自分の使命をいただいてるんですね、神様から。
もうそれはもう一人一人に与えられてる使命だと思うんですけれども、私も使命が与えられています、そしてそれを神様は私がしっかりと痛感するぐらいですね教えてくださって、今でも忘れることはあるんですけれども、忘れそうになるとまた教えてくださると、ちょっと厳しい方法でですけどね、もう医学部を卒業しまして、そして UCLA でまあ癌と血液の勉強を終える頃、やはり何らかの形でこの悲惨な難病を持っていらっしゃる釜形赤血球の患者さんたちのためになりたいって思ったんです。彼らは遺伝性の病気で激痛を伴いながら寿命を短くしていくという恐ろしい病気を持っているんですけれども、私にもその患者さんが結構おりまして、何かできないかと思っていた矢先、血液の研究室からお呼びがかかりまして、まあいろいろな経緯があったんですけれども、まあ、めったに入れない研究室なのに、なぜ劣等生の自分にそういうのが回ってきたっていうところはまた別の時にお話しさせていただくことにして、研究を始めますと何しろデータも必要ですけれども資金調達も必要ということなんです、それで私なんか劣等生でしたから、資金調達っていうのは大体助成金を中心にやっていくんですけれども、助成金をいただくのっていうのは結構難しいんです、それで私はまあそれなりの努力はしました。でも不思議なのはですね、いつもああもう少しで助成金が全くなくなるな、そしたらこの研究も続けられないなと思っていると、もうなんかちょうど時間通りにですね、思いがけないところから助成金がポンと入ってくるわけなんです。それが1回2回じゃなくてもう何度も経験してるわけですね、あこれはきっと神様が私に対してイスラエルの人たちが出エジプトをする時の荒野で毎日マナーを与えられて、毎日神様に頼りなさいっていうふうに教えられたのと同じことを教えているくださっているんじゃないかなって自分で感じてきたんです。なぜかというと、本当にもう大体アイデアはあるんだけど、これ以上はもういけないんじゃないかって思うと、その日にですね助成金が入ってくるんです。不思議なことに、それもだいぶ前にやってたのとか、ちょっと頼まれたからやった仕事がですね、私たちの研究室に入ってくる助成金につながったとか、もう数多くてあまり説明することもできないんですけれども、それで私はまあ自分の能力関係なしに、これは神様が導いてくださってる仕事だと感じました。そしてまあ不思議なのは、これ全然謙遜とかそういうのなくて、医学部の成績も悪かったですし、まあ、UCLA というところは本当に優秀な方たちが集まっているところなんです、それでそこで自分にこの血液の研究のチャンスが回ってきたっていうことも不思議だったんですけれども、 研究を始めまして、もちろん赤血球の不思議、また体の不思議というのを余計理解するようになったところ、優秀な先生方が何十年もやってきたことで全然うまくいかないのに、私の先輩がですね、ある程度まで土台を作ってきた課題があったんです、
はい、
そこに私の先輩が、まあ、自分はここまでやってきてきてるから、ちょっとここまだ研究しきれてないところがあるので、そこを研究してくれないかっていうふうに言われて始めた研究が今の鎌形赤血球の治療法の研究だったんです。そしたらそこに本当に、まあ私たちの期待をですね、もうすごく上回る結果が出まして、鎌形赤血球っていうと普通もうものすごく柔らかい赤血球が変形してしまって、また癒着してしまって血管を詰まらせてしまう大変な病気なんですが、そういう細胞がですね、みるみるうちに正常な細胞の形に戻っていくんです。でもそしてその治療法というのは非常に簡単な治療法で、まあ、私たちがそれを患者さんを使う治験に持っていくまでは、それからまだ少し時間がかかったんですけれども、はい、研究室でやって、これはもう治験に使えるっていうことをはっきり私たち示すことができまして、そして患者さんに投与したら、患者さんの症状がみるみるうちに良くなってきて、これは今まで前代未聞というんですか、聞いたことないことだっていうことで、それを今度まとめて国立衛生研究局に出しましたら、全然いい返事が最初は返ってこないわけなんです。でも2回目もう1回出したらですね、やはりその頃助成金を出す時の足切りっていうのがあるんですけど、足切りに会いました。ですから、だけど足切りなのに向こうでは、いやこれは今回はまあ、スコアをいただけないと足切りになってしまうんですね。スコアは出せないけれども、非常に珍しい研究で、ぜひもう一度出願してほしいということだった。それでまあこれはまあ社交辞令だろうなと私は思っていたら、UCLA の助成金を扱うオフィスの方が、こんなの今まで見たことないから、すぐにこれ書き直して、半年後に出してくれないかって言ったんですね。次は足切りどころかスコアが与えられて、スコアがもう上位 5% ぐらいに入ってたんですね。それがまあ3年目だったです。でも3年目でその国立衛生研究局から助成金がもらえるっていうのは結構 UCLA でも稀なことで、それでまあなんだか自分の立場がですね、そこで強くなってきたというんですが、でもこの研究の課題を与えてくれたのは私の先輩の先生ですし、
はい、
そしてそこまで来たのも私たちチームでやってきたことだから、
はい、
まあ、私自身がやったという自覚は今でも全然ないんです。でもこの仕事をするためにそのポジションにちょうどその時私は置かれたんだなと思ってきて、まあ、それからもですね、もう思わぬところでデータが出てきたりとか、またもうこれ以上やったらもうお金が足りなくなるなんていう時に、いつも本当にもうこの時っていう時に必要な額が与えられるわけですよ。まあ恥ずかしながらというか、この1年間でも私たちね、毎月ですね、アメリカで31箇所の大学病院に研究を依頼しているので、200人以上のお医者さんたちが私たちの下で働いてくれてるんです。
そうなんですか。
そうなると毎月もう本当にほとんど1億に近いお金を私たち使わないといけないんですが、もう昔だったら本当に気が遠くなるような数字なんです。ところがその奥に近いお金がちゃんといっぺんに来るんじゃなくて、いろんな別々のところから何ヶ月おきに来るわけですよ。
回ってくるんですね。
回ってくるんで、それでね、本当にこういうことってあるのかなって不思議に思うぐらい、またそれがあったからこの研究っていうのがですね、あんまり関係のない人たちに何ですか、邪魔されずにっていうのは、お金を一箇所からあんまりたくさんにいっぺんに回ってしまうと私たち身動きが取りにくくなるんですけども、それもなく、 だから不思議というよりも神様が導いてくださっているんだなというのがよく分かってきました。
そうですね。
それで先ほどの、まあ、問題というか、
はい、
まあ、難関にぶつかった時、課題が出てきた時、真正面からぶつかれ、それはね、自分に害を与えるものに、自分から入っていくっていうのは間違いだと思うんですけれども、
はい、
でも大きな課題があって、この壁を越えないとどうしても先に進めないっていう時はもちろんお祈りしまして、それを避けようとするんじゃなくて、それにまっすぐ進んでいくんです。そうするとですね、問題が解決する。そして今第三次治験っていう、
はい、
ですね、アメリカの FDA の承認に向けてやっているんです。そしてすごく私が自身が驚いたのは、まあ、それなりに毎年進捗を持ちながら進めてきたものなんですけれども、第二次治験が終わった時にFDA の人たちが私たちにおめでとうって言ってくださったんですよ。だから
FDA は
Food and Drug Administration ですね。日本でいう厚労省みたいなもんですけれども、はいはい、そこが私たちにおめでとうって言ってくれて、何のこと言ってるんだと思ったんですね。なぜかというと、これから第三次治験という大変なのが待っているのに、でよく調べてみると、どういうことかというと、今まで第二次治験、第一次、第二次、第三次っていうのがありまして、この病気に関しましては第一次治験を始めたのが約80いくつかあるんですね、60年間の間に。でも第二次治験を超えて第三次治験まで行ったのっていうのは3つしかないんです。それで私たちが3つ目だったわけなんです。それで、いや、それはすごいことだ、他にもう治療法がないって言われた病気で、まあ以前承認された薬はあるんですけども、その薬っていうのは非常に副作用が強くて、一般的にはあまり使われない薬なんです、それが私たちのやっているものは副作用もなくて、今までのものよりも多分一番効果があるんじゃないかって言われるようになりましてから、それでおめでとうっていうことだったんだということに気がついて、そしてまあそれからもういつも不思議と時間通りに必要な資金が与えられてここまで来たわけなんです。
鎌形赤血球症という壮絶な痛みをもたらす病気に苦しむ患者さんは、現在アフリカなどを中心に世界で400万から500万人いると言われています。そのうち20歳まで生きられるのは 1% ということです。赤血球は本来は丸く、角がなく、柔軟な形をしていて、体の隅々に毛細血管を通して酸素を運ぶ働きをしていますが、過剰な酸化現象により遺伝子の突然変異が起こると、三日月型の鋭い鎌の歯のような型になり、柔軟性を失い酸素の供給ができなくなり、血管を詰まらせ周りの細胞をやがて壊死させてしまうという恐ろしい病気です。重症になると重度の貧血や臓器不全を引き起こし、最悪の場合患者は体中で骨折が起こっているような激痛に襲われつつ死を迎えなければなりません。この病気が遺伝子の突然変異により赤血球が変形することにより起こるということが発見されたのは20世紀初頭ですが、以来100年以上現代医学による治療法を探る研究が多くの医師によりなされても、治療法として有望なものは見つかりませんでした。ところが今、患者さんをその病気の苦痛から解放する新薬の開発プロジェクトが実を結ぼうとしています。目の前の患者の痛みを何とか緩和したいとの一心で無我夢中に進めてきたとおっしゃる新原先生のチームが、私たちの身近にあるグルタミンを注入することで副作用がなく効き目抜群の新薬を開発することに成功されました。人間の患者さんに行った治療実験で グルタミンを投与すると釜型の赤血球がどんどんそれを吸収してみるみるうちに正常の型に変わり、血液はきれいになり、痛みも消えて癒されるという劇的な回復が起こったのです。現在は実用化に向けた第三治験を日本の厚生労働省のような FDA に申請するとともに、さらにプロジェクトの第二段階としてグルタミンの生産にも取り組んでいらっしゃいます。治療にはグルタミンが4トン必要ですが、現在の生産高は世界中で2000トンとのこと。しかし世界的に著名な企業や資本家からの協力を得て開発が進んでいます。その中でグルタミンを生産する過程でできるバイオエタノールが石油の代替エネルギーとなる可能性も出てきました。新原先生は言われます。宮古島のエタノール生産技術は素晴らしく、生産に必要な光熱費を従来の 80% カットし、しかもエタノールの質は世界一です。この技術を使えば日本はエネルギーの輸入国ではなくエネルギー供給国になる可能性が十分にあります。新薬開発という一つの医療プロジェクトが農業の活性化に結びつき、その結果自然と一致した循環エネルギーと生活必需品の生産につながりました。と先生のお話は希望にあふれています。人生を考える多くの示唆に満ちていて、神様との絆を明かししてくださるお話でした。そのお話はまだまだ続きます。次回はパート2として、人間の命の素晴らしさについて医者の目からお話しいただく予定です。どうぞお楽しみに。